私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、今日から始めるバードウォッチング。11月1日から7日は、バードウォッチングウィークです。秋から冬にかけては、木々の葉が落ち、鳥の姿を見つけやすくなります。また、ガンやカモの仲間などの比較的大型の水鳥が渡ってくるのも、この季節なんです。身近な公園や水辺で野鳥観察を楽しむことができるので、バードウォッチングを始めるのに最適。ということで、神奈川県内のバードウォッチングに適した公園や見頃の野鳥、観察マナーなどを、県立境川遊水地公園管理主任の佐藤雄一さんに伺ってきました。
お借りした双眼鏡で、無心にぼーっと鳥を眺めていました。私は今、横浜市戸塚区、泉区、そして藤沢市の境にある境川遊水地公園、今田遊水地にいます。周りに高い建物もなく、非常に広い気持ちのいい、公園ですね。歩いている方も何名かいらっしゃって、で、本当にとにかくね、いろんな鳥の鳴き声がするんですよね。私、ただ鳥の鳴き声を聞いても何の種類か全くわからないので、今日はですね、境川遊水地公園の佐藤さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いいですね、気持ちがいいですね、ここは。
そうですね、広々としていて、はい、開放的でいいと思います。
初めて双眼鏡を使って今鳥を見てたんですけど、
はい、
なんか無心に本当にぼーっといつまでも見てられますね
ありがとうございます。
もうい
ろんな鳥がいるので、
はい、
楽しいですよね。
今私の目の前にいるあの足の長い白い鳥は何という、うん、サギ？
そうですね、こっから見えてるのはアオサギというサギに、
ね、堂々としてますよね、
うん、
なんか周りにあれカモですか？みんなが集まってきてるのは。
そうですね、カモもいるんですけれども、はい、カモだけではなくて、オオバンっていう鳥だったり、
はい、
カモはカモでも、うん、まあ、カルガモであったり、
はい、
コガモといった違った種類のカモが。
へー、そう、ここはですね、非常にバードウォッチングに適した場所ということで、あちらが男性でね、見てる方もいらっしゃいましたけれども、うん、ここは特徴や、まあ、広さなど、どういった公園になるんでしょうか。
はい、境川遊水地公園はですね、まあ、3つの大きな池からなっている公園なんですけれども、はい、広さは約30ヘクタール、
はい、
東京ドームでいうと約6個分
ほどの、
はい、遊水地を持っております。
ここはもともと公園ということではなく、うん、まあ、水害から私たちを守る場所ということですよね、遊水地ということは。
はい、そうです、う
ん、で、普段はこうして公園として有効活用されているということで、まあ、鳥がね、たくさんいるんですけれども、うんうん、今どんな鳥がいるんですか、こちらには。
今ですね、ちょうど寒くなってきているので、はい、北の方からカモが何種類か来ておりますね、
うん、はい、
また秋口とかにはモズっていう、
あ、モズ、
はい、鳥が高鳴きといって、
はい、
ここは俺の居場所だっていう縄張り宣言をする声とか、はい、
鳴き声に特徴があるんですか。
そうですね、高鳴き、
どんな鳴き声なんですか
キキキっていう、
へー、まあ、
本当に高いトーンで
鳴
いて縄張りを、
はい、うん、うまく鳴けるオスがモテるとか、そういう。
そうですね、うまく
かっこよく鳴ける、
かっこよく鳴ける鳥はやっぱどの鳥もモテる、
あ、モテるですね種類限らずで、さっきね、私カワセミも見たんですよ。
はい、
お腹がオレンジで、
はい、
かわいいですね。
とても綺麗ですよ ね、
くちばしがちょっと長めで、あれは藤沢市の鳥なんですよね、うん、カワセミって。
そうですね、うん、市の鳥として
ですね、
はい、
ね、青い宝石とか言われますけど、
うん、
でも1年を通してもいろんな鳥たちが見られるんですよね。
そうですね、う
ん、これで冬を越えて春になるとどんな鳥が見られるんですか。
うん、はい、春になるとですね、
はい、
まあ、いわゆる恋が始まるシーズンなので、まあ、さえずりですね、
はい、
が聞こえるんですけれども、うん、例えばヒバリっていう、
はい、
まあ、草原とかを好む鳥なんですけど、はい、近く農耕地があるので、
はい、
まあ、そういったところからこうさえずりが聞こえたりとか。
あ、いいですね、
うん、やっぱウグイスの はい、ホケキョウ、はい、とかそういう春らしい鳴き声、
うんうん、
あとツバメとかもやっぱ4月とか入ってきますね、
はい、へー、音を楽しむ季節、うん、で夏が来ると、
はい、夏もですね、はい、いわゆる夏鳥っていう、夏になると、南の方から北上してくる鳥がいるんですけれども、はい、まあ、先ほど、まあ、春にやってくるって言ったツバメもうちょうど子育てして、はい、若いツバメちゃんとか、はい、あとオオヨシキリっていうすっごい大きな声でさえずりをする鳥とか、
はい、へー、あ、それを聞いてみたい年間を通して何種類ぐらいの鳥がやってくるんですか、
う
ん、
はい、まあ、年間でいうとすいません具体的にはちょっとカウントできてないんですけれども、まあ、この公園ができてから今までで観察できたのはだいたい約100種類、
100種類、
はい、
へー、でこの神奈川県内にはここの境川遊水地公園の他にもバードウォッチングができるおすすめの公園はありますか。
はい、私ですね、はい、里山の環境がとっても好きなので、はい、そういった環境がある座間市の八戸山公園であったり、はい、茅ヶ崎市の里山公園などがやっぱバードウォッチングに適しているのかなと個人的には思っております、は
い、こういうふうに柵があって自由に眺められるんですか、うん、
そうですね、でも特に八戸山公園では観察小屋、はい、が設整備されていて、はい、まあ、野鳥にストレスをあまりかけないスタイルで観察ができたりします。
ワシとかタカとかこう大きな鳥というのは見れないんですか？うん、
見れます。
あ、見れます。
はい、まあ、その八戸山公園ではオオタカが生息しているのを確認されていたり、
はい、
まあ、うちの公園でもオオタカ見れることは実はあります。
へー、見れたらラッキー、うん、
ラッキー
ラッキーですね。そもそもバードウォッチングって鳥を見るということですけれども、うん、あの姿とかこう色を見て楽しむものじゃないですか、うんうん、バードウォッチング好きな方っていうのはそれ以外にどんな楽しみ方されてるんですか。
あ、まあ、五感で楽しむっていうのが一つ挙げれるかなと思っていて、はい、まあ、鳴き声を聞いて楽しんだりとか、はい、鳥の足跡とか、うん、フンとか、はい、フィールドサインって言ったりするんですけれども、はい、そういうのを見て、あ、こういう鳥がいるんだみたいな楽しみ方とか、
はい、
まあ、ちょっと素手で触ったりするのは注意がいるんですけれども、はい、ちゃんと消毒ができる環境下で羽をちょっと落ちてるんだったら拾ってみて消毒して保管するとか、
は
い、いろいろな楽しみ方できます。
佐藤さんは何方面のバードウォッチング愛好家なんでしょうか。
僕はそうですね、基本的には双眼鏡を持って、はい、まあ、観察するんですけれども、はい、本当に五感を使って楽しみたい派なので、なんか写真とかだと綺麗に撮ろうって意識が向いちゃうので、
はい、
まあ、双眼鏡だけ持って、うん、そういう五感をフルに
使ってバードウォッチングの出会いはいつ頃だったんですか。
はい、私が大学の受験生だった時なんですけれども、はい、まあ、結構、まあ、勉強漬けだったので、うん、体なまっちゃうのがちょっと睡眠不足とか影響したんで、はい、ランニングを始めたんですね、
はい、
で川沿い走っていたら、まあ、先ほど見ていただいたカワセミを見ることができて、
はい、
すごい綺麗だなって思ったことから、まあ、はい、結構川って身近じゃないですか、
はい、
そこで見かける鳥たちに興味を持つようになりました。
学生時代も鳥にまつわる研究をされてたんですか。
あ、はい、大学ではですね、卒業研究で野鳥の保全意識に関する調査を行っていたり、
はい、
また県外の里山に生息している鳥の、はい、まあ、調査などしておりました。
はい、で、こちらに就職されて、この境川遊水地公園ではどんなお仕事を今されてるんでしょうか。
はい、主にですね、はい、まあ、公園の運営管理もそうなんですけれども、まあ、野鳥の観察であったり、
はい、
自然環境の管理業務などを担当しております。
はい、今お話の途中なんですけど、あっちから聞こえるなんかニャーニャーみたいな鳴き声はあれは何の鳥
なんですかね。聞いた感じだと、うん、バンとかな気がするんですよね。
へ
え、ちょっと茂みが好きな鳥というか、 あんまりこう姿を見せたがらない
鳥っていうのもいるんですね。
いますね。
なんかこうやってやっぱお話聞きながら、ね、鳥見てると楽しいですね。今私たちお話ししながらも目線はなんか川の方見てますからね。
はい、ちょっと気になっちゃいます
ね。どうしても気になっちゃいますけど、まあ、そんな佐藤さんがおすすめするバードウォッチングの楽しみ方、どんな楽しみ方がありますか？
そうですね、まあ、川沿いなどでもそうなんですけれども、はい、まあ、10分でもいいので足を止めて、もうただ鳥に専念して静かに見ていると、はい、もうそれだけで、まあ、仕草とか、うん、まあ、体の色の違いとか、はい、違いが分かってきて、はい、まあ、意外にも身近に知らない鳥いるんだなって気づいたりしますし、うんうん、まあ、その鳴き声とか分かるようになってくると、季節の変わり目を鳴き声で感じることができたり、
はい、うん、いいですね、はい、あとはなんか特別な道具が必要とかそういうのもないからいいですね。
そうですね、もう僕も目視でずっとやってたので
、ね、あとは気になったら、やっぱ気になったらすぐ調べますか、もう手持ちのスマホとかで。
そうですね、まあ、例えば特徴をメモして、はい、後でスマートフォンとかで、まあ、水辺にいたら水辺鳥やれば、はい、水辺で見れる鳥がリストアップされているようなサイトもあったりとか、はい、すごい検索しやすくなって、はい、ってる感じですよね。
今こうしてお話伺っている間も、あちらで男の子とお父さんですかね、うん、彼らはですね、双眼鏡じゃなくてカメラ派ですね。
そうです ね、
皆さんいろんな楽しみ方されてますけど、こうしたバードウォッチングをする中で気をつけるべきこと、はい、マナーなど教えてください。
はい、まあ、私が考えるマナーとしましては、はい、まあ、2つ分類があるかなと思っていて、はい、まあ、人に対するマナーと鳥に対するマナーで、まず人に対しては、まあ、大きな声を出したりとか、はい、大きな動きを取ったりして、うん、まあ、他の鳥見てる人の邪魔をしないであったり、はいはい、まあ、双眼鏡とか使うのであれば住宅地の方に、まあ、レンズを向けない、
そうですね、ちょ
っと、はい、プライバシーに配慮してくださいっていうのと、はい、あと場所の占有をしない、はい、鳥を見たいからってもう何時間も大きな荷物を置いてっていうと、やっぱり他の人にもあまりよろしくないかなって思います。
はい、鳥に対しては、
はい、鳥に対しては、まあ、大きな声や音を出したり、まあ、大きな動きを取らない、はい、鳥をびっくりさせないっていうのが大切かなって思います。
そうですね、はいはい、
たまになんか飛び立つシーンを写真で収めたくて石を投げちゃったりとか、やっぱそういうびっくりさせてとか、あとは、まあ、写真撮りたいから餌付けをするとか、そういうのもあったりするんですけれども、はいはい、そういうのは良くないですよね、
うんうんうん、やっぱ人にも鳥に対しても最低限の思いやりが、うん、一緒ですもんね、人に対してと鳥に対して気をつけたいことというのは。
そうですね、
うん、あ、いやなんかたくさんいらっしゃいますね、うん、バードウォッチングの方が訪れてますけれども、はい、さあそれでは最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私が伝えたいことはですね、はい、まあ、ちょっとでも鳥に意識をしてもらって生活していただくと、もう気づくことってすごい多いんですね。
はい、
でそれでまあ分かることが増えれば、まあ、皆さんの見えてくる世界の解像度って上がると思うんですね、
はい、
まあ、そういう解像度を上げるためには、まあ、鳥をまず意識してもらう、うん、で疑問を持つ、なんでこういう羽の形なんだろうとか、はい、で調べる、でそうするとまたなんでっていう、こういうサイクルで、鳥のことを考えていくと、もう一生、はい、自分のペースで楽しめる趣味になるんじゃないかなって思います。
はい、これ双眼鏡はこちらの公園で貸していただけるということなんですが、
はい、無料で貸し出しをしているので、はいはい、目視で満足がいかなくなったらご利用してください。
はい、 はい、わかりました。佐藤さん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。